魅力的な文章を書く30の方法。その1。書きたいところから書けばいい。文章を書き始めるときには、書きたいところから書き始めるとうまくいきます。本を書きたいのですが、という人に限ってまだ何も書いていません。文章を書くというと、企画して骨組みを考え、きれいに順番よく書かないといけないと思われがちです。そう思ってしまうから余計に何も書けなくなってしまうのです。ごちゃごちゃしたことは考えずに、とにかく書きたいことから書いてしまえばいいのです。正しい文法、レイアウト、書く順番、誤字脱字は後から修正すればいいのです。書くときには書きたい気持ちを大切にしましょう。書きたい気持ちを大切にするには書きたいところからどんどん書いてしまえばいいのです。書きたいことから書いていると、さらに書きたいことがどんどん浮かんできます。もう指が追いつきません。まず行動することからすべてが始まります。本を書こうと言っているだけの人より、一枚でも実際に書いている人の方が夢を実現できる人なのです。書きたいところから書き始める。魅力的な文章を書く30の方法。その2。自分らしい文章を書くためには力みすぎないことが大切。時々どうすれば上手な文章が書けますかと質問されることがあります。私はあまり力を入れない方がいいですよと答えることにしています。多くの人が文章を書くとき力が入りすぎています。書くことは大変な作業であると思っているのです。書くことは難しいことではありません。自分の文章なのですから、まず自分の思うように書くことが大切です。素直な自分らしい文章を書くには力まないことです。力んでしまうと自分らしくない文章になります。スポーツでは本番に限ってよく失敗をしてしまうことがあります。本番の緊張のため無理な力が入ってしまうからです。練習では観客がいないため人目を気にすることはありません。リラックスしています。文章を書くときも軽い気持ちで書きましょう。リラックスして書くほど素直な気持ちが表現され、面白い文章を書きやすくなります。自分らしい文章を書くためには力を抜いて書けばいいのです。いい文章を書かなければと力みすぎないようにする。魅力的な文章を書く30の方法。その3。フォントで文章のイメージが決まる。フォント、字の形は人間の心に影響を与えます。例えば明朝体というフォントは真面目な話をするときによく使われます。今日はお日柄もよく、わざわざ遠いところからお越しいただきまして誠にありがとうございます。といった真面目な文章では明朝体がよく使われます。もしこれがポップ体だと幼稚な感じになります。フォントで雰囲気が変わることに気づきましたか？話の内容とフォントは一致させることが大切です。真面目な話には、真面目なフォント、明朝体、行書体。面白おかしい話なら、可愛いフォント、ポップ体。真面目な話なのに、可愛いフォントでは、文章の雰囲気がおかしくなります。私の文章は、タイトルと文中の文字は、ゴシックを使っています。真面目で真剣な話ですから、フォントも真面目なフォントを使っています。フォントの特性を生かすと、普通の文章を真面目な印象に仕上げることができます。普通の文章を柔らかい印象に仕上げることもできます。フォント一つで文章のイメージが決まってくるのです。フォントの使い方に注意する。魅力的な文章を書く30の方法。その4。真っ白な分厚めの紙を使うと文章の評価が上がる。 たわいないことだと思ってみんな手を抜きがちなのは紙です。文章を書くからには最終的には紙に印刷します。ここで紙に手を抜かないでほしいです。私が留学時代に英語のエッセイを提出する時がありました。友人と一緒に取っていたクラスで楽しい授業でした。宿題のエッセイを提出するとき、友人はとても薄い今にも破れそうな紙に印刷していました。私は適当に書いた文章なのかと思いました。いくら一生懸命に書いた文章でも、印刷する紙を適当にするとそれだけで評価が落ちてしまうことがあります。紙を手に取ったときの手の感触が違うのです。軽くて薄いと内容も軽くて薄い印象になります。少し紙を分厚くして透き通るような真っ白な紙を使うと、書いている文章も奥が深く、綺麗に書かれた印象を受けます。文章は触ることができませんが、紙は実際に人間の手に触れるものです。手に取る感触が大事なのです。大切な場面ではふさわしい紙を使いましょう。真っ白で分厚めの紙を使う。魅力的な文章を書く30の方法。その後、一度にたくさん話すのではなく、1項目につき1つだけに絞ると、読み手は理解しやすくなる。人間、一度にたくさんのことは覚えられません。たくさんのことを言われても、頭の中が混乱して整理できません。読み手に考えを整理する余裕を与える文章にすることが大切です。簡単です。1項目につき1つだけにすればいいのです。よく教える立場にある人は、たくさんのことを一度に話しがちになります。本人も相手のためを思って、いろいろ教えたい気持ちはわかります。しかし、実際には一度にたくさんのことは覚えられないのです。ほとんどが素通りしてしまっています。上手に文章を書く人も一度にたくさんのことは書きません。読者がそんなにたくさんのことを覚えられないことを知っています。1項目につき1つだけにすると読者はとても読みやすくなります。1項目につき1つだけにする。魅力的な文章を書く30の方法。その6。一気に書き切る短期集中の方が質が上がる。書くときには集中して書くと良い作品が出来上がります。集中して書くと一気に書き切ることになります。一気に書き切ることで余分な雑音が混じらず良い文章が出来上がるのです。受験勉強の時に音楽を聴きながら勉強するとなかなか集中できないと言われています。勉強に音楽という雑音が混じってしまい、純粋に勉強に集中することができなくなるのです。私も勉強する時には音楽は止めてしまうタイプです。受験勉強をするコツは短期集中で攻めることです。同じく良い文章を書くコツは短期集中で書き切ることです。一気に書き上げてしまうのです。文を書いている途中にドラマを見てしまうと気分が変わってしまいます。文章を書こうとしても時間が経つことで気持ちが変わっているため書きにくくなってしまうのです。休憩を入れる時には区切りのいいところで止めればいいのです。真っ最中に休憩してしまうと気分が変わってしまい乱れた文章になってしまうのです。書くときは集中して一気に書き切ってしまう。魅力的な文章を書く30の方法。その7。たくさんの色を使いすぎるとどこが大切なのか読み手が混乱する。色は使いすぎないようにしましょう。使いすぎるとどこが本当に大切なのかわからなくなります。私が学生の頃、教科書に大切なところだと言って、蛍光ペンで線を引く友人がいました。 赤い線、青い線、緑の線、黄色い線、オレンジ色の線など、たくさんの色を使って強調しています。むしろ線を引いている部分の方が多いくらいです。これでは正直、大切な部分がわかりにくいです。出版されている本でも最近は印刷技術が良くなったため、たくさんの色を使った本を見かけるようになりました。かっこはいいけれど、読み手には目がちらついてしまい、どこが大切なのかがわかりにくいのです。色は多くても3色までにしましょう。本当によくできた文章は黒い文字だけでも十分アピールできます。たくさんの色を使うことで目移りしてしまいます。読み手を混乱させるようなことは避けるようにしましょう。使う文字の色は3色までにする。魅力的な文章を書く30の方法。その8。長い一文はお説教になってしまう。短い一文は名文になる。一つの文章はたくさんの一文一文から成り立っています。一文は短くする方がもちろんわかりやすくなります。できるだけたくさん言いたいからとはいえ接続詞を使って文と文をつなげている長い一文を見かけます。だからになり結果になってしまうと今度はとなるばかりでなくと長い一文は読みにくいです。長くなってしまった文章はどこかで切れないかもう一度振り返ってみましょう。大抵長い文章は接続詞を使いすぎて文と文をつなげすぎています。長くても3行までです。それ以上はできるだけ短く切るようにしましょう。一文が短いほど理解しやすくなります。偉人たちの名文は決まって短いです。短いから名文になったのです。トンネルを抜けるとそこは雪国であった。泣かぬなら泣かせてみせようホトトギス。ローマは一日にしてならず。地球は青かった。名文は短いから心に響く力があります。もし名文が4行も5行も長くなってしまうと単なるお説教に聞こえます。接続詞を使いすぎた長い文章はそれだけでお説教になってしまうのです。心に残る一文のために短い一文を心がけることが大切です。短い文章で強調させる。魅力的な文章を書く30の方法。その9。横書きは横書きだけに統一する。縦書きなのか横書きなのかはっきりさせることが大切です。1ページに縦で書かれた文章と横で書かれた文章が混同しているページはとても読みにくいです。タイトルを縦にしたり文を横にしたりしているページを見かけます。目線が縦に動いたり横に動いたりして目が疲れてきます。文章を読むときにはリズムが大切です。横に統一した文章は横、横、横と目線が動くのでテンポよく進めることができます。縦に統一した文章は縦、縦、縦と目線が動くのでテンポよく進めることができます。しかし、縦と横が混じった文章では、縦、横、横、縦といった感じで目を動かす筋肉が違うために疲れてくるのです。文章を書くときには、縦書きの文章にするのか、横書きの文章にするのかをはっきりさせましょう。書くときには、読み手ができるだけ疲れないように配慮することも必要なのです。縦書きなのか、横書きなのか、統一させる。魅力的な文章を書く30の方法。その10。人生経験の奥深さが文章の奥深さになっていく。人生経験と文章力は深く関係しています。人生経験が深ければ深いほどより深い文章が書けます。深い文章を書ける人は人一倍経験のある人です。 人一倍経験があるから面白い話や知識知恵が豊富で読者を楽しませてくれます。若手作家より40代や50代の作家の方がより奥深い話を聞かせてくれるのはそのためです。深い文章を書くときにも経験が多い人の方が書きやすいです。特に普通の人が経験したことのない体験は一生の宝になります。人生経験が深い人は作家になれます。作家になりたければたくさんの経験をすることで頭の中に経験という財産が残ります。うまい文章を書く人はこの知的財産を使って文章を書く人なのです。たくさん人生経験を積む。魅力的な文章を書く30の方法。その11。太字がない本の方が実は学びが深くなる。本文の中で大切なところは親切に書き手が太字で書いてくれています。書き手は太字の方が大切なところが分かりやすいと思っているようです。もちろん受験勉強のような参考書なら太字にするのは分かります。あらかじめ試験に出題されるところを太字で強調しておけば、特に理解を深めるべき点が容易にわかります。太字のおかげでポイントが把握しやすくなり、学習がはかどるに違いありません。では、すべての本で太字が必要かというと、そうではありません。小説や自己啓発書などでは太字は必要ないと考えています。事実、一般的な小説には太字部分がないはずです。なぜかというと、どこが大切なのかはそれぞれの読者によって感じ方が異なるからです。書き手が大切だと思って太字にしたところでも他の人には全くの的外れのことがあります。一方、太字になっていないところで胸がじんとすることもあるでしょう。書き手が本の中で太字で書くことは文章から学べる可能性を制限する行為です。大切なところを決めるのは著者のやることではありません。読み手が感じ取ることです。どこが大切でどこに感動するのかは読者によりますし、時と場合によります。それは読者の想像力に任せる方がいいのです。読者の想像に任せることであらゆる見方ができるからです。深い学びが促されるのです。太字はあえて使わないようにする。魅力的な文章を書く30の方法。その12。抽象的なエピソードは分かりにくい。具体的なエピソードが面白い。文章は誰でも書けます。誰でも書けるから誰でも書けるような文章はありきたりで面白みがありません。ここで普通の文章と差をつけるための簡単な方法があります。自分の経験した具体的なエピソードを入れることです。自分の経験したことは自分しか書けません。経験したことのない人にはどんなことかわからないのです。自分の経験を生かすと他の人には真似できない自分独自の文章が出来上がります。これが差をつける方法です。エピソードもできるだけ具体的である方がわかりやすいです。経験したことがない人が書く文章は抽象的になります。しかし自分が経験したことなら堂々と具体的に書けます。抽象的より具体的の方が分かりやすくイメージをしやすいのです。エピソードは具体的に語る。魅力的な文章を書く30の方法。その13。夜書いた文章を朝冷静になって読んで意味が通るなら大丈夫。書くという作業には面白い現象があります。夜書いた文章は自分らしくない文章になってしまうことです。夜に書くと興奮作用があり勢いのある文章になります。夜には魔法の力があるのです。 書いている最中は、もしかしたら自分は偉大な文学の才能があるのではないか、と大げさに考えます。夜書いたラブレターを朝読むと、恥ずかしいことを書いてしまったと赤面してしまうような感じです。夜に書くと、興奮のため少々恥ずかしい思い切ったことも書いてしまいます。それが朝、冷静になってもう一度読むと、自分の書いた文章に恥ずかしくなってしまうのです。恋愛では好きな人とは夜に仲良くなりやすいという法則があります。暗い中ではお互いが見えにくく開放的になるため、お互いの距離が自然と縮まります。夜にはそんな不思議な力があるのです。朝、冷静になっても読める文章を書く。魅力的な文章を書く30の方法。その14。書き手の波長と同じ読者が集まる。読み手の波長は一致する。読んでもらいたい人を選ぶ方法があります。優しい人に読んでもらいたければ、優しい言葉遣いで書きましょう。乱暴な人に読んでもらいたければ、乱暴な言葉遣いで書きましょう。丁寧な人に読んでもらいたければ、丁寧な言葉で書きましょう。書かれている口調によって、読者の層が変わってきます。人間には同じような人たちが集まる性質があるのです。学生の頃には2人グループ、3人グループをよく見かけます。似ている人たちが集まっています。人は自分とそっくりな人には好感を持つ性質があります。私はホームページで文章を公開するようになってから、読者から頻繁にメッセージをいただくようになりました。回を重ねていくと、ある共通点に気づきました。みんな私に似ている人ばかりなのです。私のように悩みを抱えている人や、私のような話し方の人です。何度かお手紙を交換していくと、そっくりな話し口調にいつも驚かされます。お互いに波長が合っている人なのです。波長は合った時に心地よいと感じます。指示をしてくれる読者は、書き手と波長がそっくりなのです。読んでもらいたい人に向けた口調で書く。魅力的な文章を書く30の方法。その15。括弧を使うと読みやすくて理解しやすくなる。先日、私の構成担当者から、適度に括弧があって読みやすいですよ、というお褒めの言葉をいただきました。確かに、私は大切なところは括弧で強調しています。括弧は額縁です。賞を取ったら額縁に入れて飾るように、大切な言葉には額縁に入れたくなるのです。もう一つ、大切な意味を込めています。私にとって、括弧に入れている言葉は圧縮語でもあります。たくさんの意味をたくさんの言葉で説明するより、一言に圧縮しておきたい言葉があります。良い例がありがとうです。ありがとうで、私は、たくさんの話を書けます。何冊でも本が書けてしまいそうです。しかし、それらをいちいち文章にしてしまっていては、紙が何枚あっても足りなくなります。そこで一言に圧縮するのです。それが、ありがとうです。長い文章を読むより、一言、ありがとうと書かれている方が、よほど心にじんときます。大切なところは、括弧で強調してみましょう。言いたいことがたくさんあって、言い切れないときは、一言で圧縮してみましょう。括弧は、文章を読みやすく理解しやすくさせてくれる額縁なのです。大切なことは、括弧で強調する。魅力的な文章を書く30の方法。その16。口で言えないことは文字にして伝えるとうまくいく。文章の魅力的な力の一つに、口では言えないことが言えるということです。 例えば、自分の両親に育ててくれてありがとうとは恥ずかしくて、なかなか目の前では言えないものです。どうしても伝えたいのに、口では恥ずかしくて、どうしても言えない時もやはりあります。私は未だに両親の目の前では恥ずかしいです。両親の目の前ではおとなしい人になっています。両親は私が日本語を忘れてしまったと思っているかもしれません。伝えたい。けど伝えられないという時にこそ文字にして伝えてみましょう。文字は手段です。口でダメなら文字で伝えればいいのです。文字にお手伝いしてもらえば、きっと気持ちがうまく伝わります。私が本を書いて両親に読んでもらうようになってから、私のことをもっと理解できるようになったようです。口で直接言えない言葉ほど文字を使って表現してみる。魅力的な文章を書く30の方法。その17。メールには縁もゆかりもない人同士を引きつける力がある。人は相手からプライベートを打ち明けられると、その人に好感を持つ性質があります。プライベートを話してくれると、自分はそれだけの信用があるのだなと思います。相手が思い切って話してくれると、こちらも話しやすくなるのです。今、メールからの出会いが増えています。相手を知ってからメールをするのではなく、メールから相手を知るのです。メールから始まる場合、お互いのことは全然知らず、顔もわかりません。しかし、仲良くなってしまうことが多いです。仲良くなってしまう理由は、メールだとプライベートを話しやすいからです。文字にすると、お互いの外見や権限、地位や肩書きに関係なく、自由に発言できるようになります。相手の顔色も気にする必要がありません。そのため、どんどん話が進み、仲良くなりやすいのです。私も以前、メールから始まって付き合い始めた女性がいます。ある日、突然メールがやってきて、メール交換をし始めました。最初は、顔も性格も全くわからないところからのスタートでしたが、メールの度に仲良くなりました。メールだと、プライベートを話しやすいのです。相手の話し口調や考え方も文章からにじみ出ています。メールでは、こちらが話してから次に相手が話すという会話のキャッチボールもうまくいきやすいです。この繰り返しで仲良くなり、付き合い始めたわけです。私はメールはすごいと思いました。メールには全く縁もゆかりもない人同士を引きつける力があります。住んでいる距離が離れていても連絡を取ることができるというのは改めて考えると素晴らしいことなのです。メールでプライベートを打ち明けてみる。魅力的な文章を書く30の方法。その18。悪口をやめて褒める文章にすることで明るい文章が出来上がる。本屋で雑誌を見ていると他人の悪口をネタにした内容のものをよく見かけます。浮気発覚、別居状態、離婚、高額の慰謝料、裁判などです。人の不幸は甘い蜜と言われます。人々の興味を駆り立てる効果があります。しかし、これはひそひそ言う悪口よりたちが悪いです。雑誌は誰もが目にしますから、大声でみんなに聞こえるような悪口は最低です。文章は何を書いてもいいのですが、悪口はいけません。悪口の文章は自分の心が濁ってしまうだけでなく、読者の気分も悪くさせてしまいます。悪口を書くエネルギーがあるなら褒め言葉に使ってほしいです。褒め言葉には明るくさせる力があります。人間は褒めてくれると嬉しいし、周りの人も自分も頑張ろうとやる気がみなぎってきます。明るいオーラが周りの人にも伝染して良い雰囲気を作り上げるのです。文章を上手に書くには悪口をやめて褒め言葉にすればいいのです。褒める文章を書くだけでみんなに明るさをプレゼントできるのです。 悪口ではなく褒める文章を書く。魅力的な文章を書く30の方法。その19。表現方法は文章だけでない。音楽、演技、絵画、形でも立派な表現ができる。先日本屋で素敵な本を見つけました。可愛い挿絵を挟んだ本です。挿絵はすべて著者本人が書いていました。著者本人が書いていて、絵から柔らかさも伝わってきました。本では、ただ字だけが表現方法ではありません。字を書くのは表現方法の一つに過ぎません。アーティストと言われている芸術家の人たちはいろいろな媒体を使って伝えたいことを表現します。音楽で表現することもあれば、絵で表現することもあります。彫刻で表現することもあるでしょうし、演技で表現することもあります。私はその柔らかい挿絵の挟んだ本を見て、なるほどな、と感心しました。著者はどうやら絵を描くのも大好きなようです。表現方法を文章だけに限定せず、絵でも表現するのは素晴らしい方法です。私は本は文字で表現という先入観を持っていました。改めて考えると表現方法はたくさんあるのです。文字はその一つの手段に過ぎません。うまい文章を書く自信がなければ他の手段での表現を考えればいいのです。好きな人がいる時にはラブレターだけでなく自分の手料理で表現することもあれば優しい声で表現することもできます。優しい声だけでなく、マナーや仕草、デートも自分の気持ちを表現する手段の一つです。表現方法を一つだけに絞らず、自分が一番できる分野で表現してみることが大切です。表現方法の幅を広げてみる。魅力的な文章を書く30の方法。その20。作家になりたいという夢があるなら、頼まれる前に書いている。本を書きたい人には2種類います。1、頼まれてから書き始める人。2、頼まれる前から書き始めている人。作家として成功できるのは2番の頼まれる前から書き始めている人です。書きたい人に限って、まだ書いていません。頼まれてから書こう、と思っているのです。本当に書きたければ、頼まれる前から書いています。いち早く書き始めているから、たくさん量をこなせ、書く技術も身についてきます。チャンスがやって、来てから書き始めたのでは、もう遅いです。チャンスがいつ来ても生かすことができるように日頃から腕を磨く必要があります。現代社会にはシンデレラ症候群という現象があります。20代後半から30代の独身女性がいつか自分には王子様のような立派な男性が現れて幸せになるのだと夢を見ている女性です。夢を見ているだけでは成功しません。本当に王子様と結婚したければ、いつ王子様がやってきても大丈夫なように日頃からの自分磨きが大切です。ある日本当に王子様が現れても日頃の自分磨きを怠っていれば、王子様は無視して通り過ぎてしまうでしょう。あなたには夢がありますか？夢を実現できる簡単な方法があります。チャンスを十分に生かすだけで一気に夢に近づけます。大切なことは夢を実現できるチャンスがいつ来てもいいように日頃から自分を磨くことです。日頃からの積み重ねがないと次に夢を実現できるチャンスがやってきても十分に生かしきれないのです。夢を叶えるためには日頃からの積み重ねなのです。日頃から夢のために練習をする。魅力的な文章を書く30の方法。その21。キャッチフレーズがあるだけで、たくさんの人が引き寄せられていく。キャッチフレーズという言葉があります。 つかむ言葉という意味です。何をつかむのかというと、人の心です。私たちが潜在的に思っていることをはっきり言葉に表すということです。特に映画や広告、CM などではキャッチフレーズをよく目にします。心をつかむフレーズの有無によって、どれだけ多くの人に振り向かれるかが変わります。文章を読んでもらいたいときには、目立つキャッチフレーズをつけてみましょう。売れている雑誌の表紙には、必ず、ドキッとする一言があります。あなたのダイエットは間違っていた。どうせ自分には無理と思っていませんか？人を侮辱にする前に自分はどうですか？それは口に出しては言いませんが、心のどこかで思っていることです。その潜在的な心をキャッチされると気になって仕方ありません。そういうキャッチフレーズをつけることです。人の心をつかむフレーズを考えてみましょう。本だけに限りません。料理、演劇、漫画、パソコン、計画にもキャッチフレーズをつけてもいいのです。キャッチフレーズをつけてみる。魅力的な文章を書く30の方法。その20に、書くことは自分を発見することだ。自分って何？と思うとき、自分を発見するとっておきのコツがあります。書いてみることです。書く内容は何でも構いません。今までの自分のこと、何かに対する気持ち、将来の夢でも何でもいいです。とにかく文を書き始めると自分でも驚く本当の自分が現れてきます。なぜ自分でも驚く本当の自分が現れてくるのでしょうか。それは頭の中でモヤモヤしていることをはっきりした活字にすることで本当の自分がはっきり見えてくるからです。文章を書くからには必ずはっきりした活字になっています。書くことは思い切りです。今までこうかな。どうかなともやもやしたことを思い切って活字にするとはっきりした形になって見ることができます。それが本当のあなたです。自分が自分で思っているだけではもやもやした自分に過ぎません。考えているだけでははっきりしません。書いてみましょう。書くと必ずはっきりします。書いてはっきりしたあなたが本当の自分の姿です。文字には魔法のような力があります。人がここまで進化できた理由の一つに文字があります。意思の疎通、希望やお願いも文字にすることではっきり伝えることができるのです。文字にして形にすることで抽象が具体になるのです。その魔法の杖を自分に向けて振ってみましょう。自分のことについて書いてみましょう。どんどん自分のことが分かってきます。今までなんとなく思っていたことがはっきりした形になって見えてくるのです。書くことで本当の自分を発見する。魅力的な文章を書く30の方法。その23。新しさが文章の魅力になる。魅力的な文章を書くには新しさが必要です。新しさは今まで誰も考えなかったアイデアから生まれてきます。その昔、持って歩ける電話なんて誰も考えませんでした。そんなことができるわけがないと思っていたのです。しかし、技術の進歩によって、ある人が、携帯できる電話を作ってみよう。というアイデアから、可能となりました。私が初めて、携帯電話を見たときは、何だろう。新しいおもちゃかな。と思ってしまったくらいです。技術や科学の進歩によって、新しいものが生まれると、やはり、気になります。人間は新しいというそれだけで魅力を感じます。今までにない新しい電話、携帯電話はその後、携帯できる便利さから人々の間に広まるようになりました。 魅力的な文章を書くためにも新しさを取り入れてみましょう。今まで誰もやっていない、書いていないことを書くだけで魅力的な文章に変わってしまいます。実験者一句の代表作、東海道中膝栗毛は今までにない新しい文章でした。それまでの文章はお堅い文語体で書かれているのが普通でした。しかし、東海道中膝栗毛は庶民に親しみやすい、口語体で書かれた文章だったのです。庶民たちが話す言葉で書かれた読みやすい文学が生まれたことで、文学が庶民の間にも広まるようになりました。文章を書くには、こうだと決めつけないで、自分で試行錯誤して、新しさを取り入れてみましょう。よしあしは、後から考えればいいのです。文章に、新しい、があるだけで、魅力は、生まれてくるのです。今までにない新しい文章を、書く。魅力的な文章を書く、30の方法。その24、アイデアは大当たりの宝くじ。ふと浮かんだアイデアで魅力を表現できる。魅力的な文章は新しさから生まれてきます。ではその新しさはどこで生まれてくるのでしょうか。新しさはアイデアから生まれて湧き出てきます。魅力的な文章を書くために新しい文章を書き、新しい文章のためにアイデアを考えてみましょう。アイデアは自分の考えだけで生まれるアイデアだけが全てではありません。自分で考えるアイデアは実は真似をしたアイデアです。前にもどこかでやったことがあるような、見たことがあるようなアイデアです。それも一つの手でしょう。新しさを取り入れるためには、誰かの真似をすることも必要です。しかし、本当のアイデアは、ふと思いつくものです。力まないで、前触れもなく、ある瞬間に、突然、やってきます。アイデアが思い浮かぶ瞬間には、ある共通点があります。アイデアが浮かぶときは、化学反応が起こったときです。良い例が、読書です。読書は著者と読者の二人の考えが混ざり合う化学反応です。著者の考えと自分の考えを混ぜ合わせることで新しいアイデアがふと浮かんできます。著者の考えプラス自分の考えイコールアイデアです。混ぜ合わせるのは何も本だけではありません。テレビを見ているとき、友人と話しているとき、歌っているとき、叱られているときなどでも浮かんできます。いろいろなことが自分と触れ合うことで、ある瞬間にふとアイデアが出てきます。アイデアは日常些細なことからも浮かんでくるものなのです。大切なことはその時浮かんだアイデアを大切にするかどうかです。ほとんどの人が捨ててしまっています。これではもったいない。ふとしたアイデアで人生が変わるかもしれません。大金持ちになれるかもしれません。なのにアイデアを捨ててしまうのは大当たりの宝くじを捨てるようなものです。アイデアは大当たりの宝くじなのです。ふと浮かんだアイデアを大切にする。魅力的な文章を書く30の方法。その25。ワクワクさせる演出をするだけでいい。読み手にワクワクしてもらうために文章の中に演出を仕込んでみましょう。演出は色であったり、文字の大きさであったり、形であったりします。私は先日、ブックカバーが透明色のおしゃれな本を見つけました。つい気になり、手に取ってしまいました。これは著者からの素敵な演出です。ブックカバーを透明色にして他の本と差別化を図ることで読者の注意を集めることができたのです。私はいつも本の中では最初と最後に初めに大切なことと最後に大切なことというフレーズを書くことにしています。このフレーズは私から読者への一つの演出です。無味乾燥に文字を並べているだけでは今一つ面白くありません。文章の中に強弱のリズムをつけることでワクワクする文章に変わります。 最初の文章に、はじめに大切なこと、と書いて強調することで、何が始まるんだろう、と読者の興味を引き出します。私は最初と最後に最重要な文章を必ず持ってきています。文章の最初と最後に締めを作ることで、文章をうまくまとめる効果もあります。文章の中で読者をワクワクさせるような工夫をする。魅力的な文章を書く30の方法。その26。量をこなせば夢が叶う。夢を叶えるコツは量をこなすことです。夢を叶えている人は決まってすごい量をこなしています。映画監督になっている人は、たくさんの映画を見てきています。プロとして活躍している野球選手は、たくさんの練習をしてきました。作家になっている人は、たくさん本を読み、たくさん書いています。生まれた時から映画監督の人はいません。夢の形である映画監督にしろ、プロ野球選手にしろ、作家にしろ、生まれてから努力をして手に入れた夢です。なぜ夢を叶えることができたのでしょうか。量なのです。自分の大好きなことをどんどん量をこなしていけば、ある時から質へと変わる時がやってきます。一発勝負のまぐれで得た質ではありません。量をこなして身につけた本当の質です。さらに量をこなすと、質は才能へと変わります。才能を分解してみると、数えきれないくらいたくさんの量の塊です。うまく文章を書きたい人にコツがあります。まず量をこなせばいいのです。どれだけ量をこなしたかが勝負です。たくさんやっていれば嫌でもうまくなっています。生まれて初めて乗る自転車と同じです。最初は誰も自転車に乗れません。私もはじめ自転車に乗れませんでした。毎日近くの神社で母と祖母に付き添ってもらって、たくさん練習をしていました。いつからか、ある瞬間から乗れるようになりました。乗れるようになったから、もっとたくさん自転車に乗るようになりました。結果として自転車の運転が身につきました。私は最初から自転車に乗れたわけではありません。練習をたくさんこなして、量を経験した結果なのです。自分の才能がないからと、すぐ諦めてしまう人がいます。自分に才能がない人に限って、まだやったことがない人が大半です。自分に本当に才能があるかないかは、やるだけやってから言う言葉なのです。各経験を大量にこなす。魅力的な文章を書く30の方法。その27。読者を励ますフレーズがあれば、明るい締めくくりができる。私は執筆する文章のポリシーがあります。文章の最後には、行動につなげる一言を必ずつけることです。言いたいことを書くだけ書いて終わっている文章は味気ないです。読み終わった後、何が言いたいのか。ではどうすればいいのか、という印象を受けてしまいます。書いている内容はわかるのですが、じゃあ、だから、何？と思います。作家は、読者に勇気を与えるのが仕事です。行動を後押しする役目があります。書いていることは、正しいのですが、読み手の行動につながる言葉が欲しいのです。私は、これからの時代、行動につながる文章が人気が出るであろうと予見しています。読んで理解できたら、読者が現実に行動して、夢を実現させていきます。あらゆる言葉は、読者を励ます言葉であってほしいのです。私が執筆する文章の最後には、しよう、という一言で締めくくるようにしています。前向きで、行動力のあるまとめ方が好きです。そうすることで、淡々とした文章から具体的な行動につながる文章に変わります。私は夢につながる本を書きたいです。時代が変わり、今は物が売れなくなってきている時代です。 テレビや冷蔵庫、洋服や食べ物など、みんな生きるために必要な最低限のものはすでに手に入れている状態です。すでに物が溢れている時代ですから、これからはどういう生き方をするのかが大切なテーマになります。私は作品を通していろいろな形の生き方の提案をしています。こうすればこんな生き方ができる。そのためにはこうすればいいという表現を多く使っています。読者を励まして明るい未来につなげてほしいのです。文章の最後には行動につなげる一言で締めくくる。魅力的な文章を書く30の方法。その28。気持ちを共有できる文章を書くと読者のストレスが軽くなる。読者は自分の考えを共有できる言葉を探しています。自分が考えていることは自分だけが考えている変な考えなのかなと不安になっています。会社でのストレスを話したいのに自分だけが感じているだけなのか不安な時があります。そうした時、友人からも同じような話を聞くと救われるものです。共感です。ストレスを感じているのは自分だけではないんだと思い安心します。安心するだけで精神的に楽になれます。本を書くときには聞いたこともない言葉を書く必要はありません。ありふれたことでいいのです。ありふれたことであり、みんながなかなか口にできない一言が心に響くのです。スタジオジブリの名作、魔女の宅急便のキャッチフレーズは有名です。落ち込んだりもしたけれど、私は元気です。一見、当たり前の一言です。人生、山あり谷ありです。しかし、落ち込んだりもしたけれど、私は元気です、というありふれたフレーズが人々の共感を呼べるのです。そうそう、そうなんだよね。そういえば、私も、と思うと、随分気持ちが楽になります。人々の共感を得ることで、一人で背負い込んでいるストレスをみんなで分けている感じになれます。ジブリの名作がいつもヒットしているのは、かつて人々が抱いていた夢を思い出させてくれる映画だからです。読み手からの共感が得られる文章を書く。魅力的な文章を書く30の方法。その29。物事の善悪や正非は説得力によって決まる。一番大切なのは説得力だ。文章を書くときには自分の主張があります。小論文では自分の主張を持つことが大切です。正しいか間違っているかを左右する最大のポイントがあります。説得力です。少し乱暴な言い方ですが、相手をねじ伏せる説得力があれば、何でも正しい主張になってしまうと言っても過言ではありません。例えば、次の2つの文章を見てみましょう。女より男の方が強い。男より女の方が強い。この2つの主張を比べて、どちらが正しいか間違っているかは関係ありません。考え方や見方によってどちらも正しい答えになります。問題はどう説得するかです。力や体力といい、女性より男性の方が強い。事実、オリンピックの成績を見ると常に男の方が上になっている。このように説得すれば確かにその通りだと思います。一緒にデータも提示できれば完璧です。しかし、逆に、次のようにも言えます。力では、男性に負けても、仕事、育児、料理、洗濯、掃除まで休みなく働き続けている。精神的には、女性の方が強い。このように筋を通しても、確かにそうだと納得できます。相手を納得させる文章を書けるかです。書くときには、説得力が必要です。ある程度大人になると、世の中は矛盾だらけという事実に気づきます。 時々自分の考えが絶対だと思っている人がいますが、答えはありません。作家はある時にこれに気づくのです。書けるようになります。答えは無限にあり、答えは一つもないと分かれば、どんどん書けてしまいます。あらゆることは見方によって善にも悪にもなります。正しくも誤りにもなります。大切なことはどう納得させるかの説得力です。説得力のある文章を目指す。魅力的な文章を書く30の方法。その30。書き方は自分で作る。自分が作る書き方こそ自分らしい書き方。最後に大切なことはマニュアルです。本屋に行けば上手な文章を書く方法、正しい文章といった内容の本が数多く並んでいます。確かに上手な文章の書き方はあります。いわゆるマニュアル本です。決まりきった形式や古典的な文法に従った書き方です。読みやすい文章にするためには、やはり正しい書き方は必要です。私もたくさん本を読んで、正しい書き方は一度習いました。特に小論文の書き方という類の本は、片っ端から読み漁った経験があります。しかし、学んでいて、ある日気づきました。マニュアル通りに書くと、個性が出てこないのです。自分らしい文章を書くとき、マニュアルに従ってしまっては、個性が失われます。最終的な書き方は自分で作るものです。自分が実際に体当たりで経験して試行錯誤とたくさんの量をこなしている自分のルールです。これで良いと思えばそれで良いと思ったことは世界のどこかで良いと思ってくれる人が必ずいます。正しい文章の書き方は必要です。しかし、正しい文章の書き方を学んだら、わざと崩して、今度は自分で作り直してみましょう。最後に残った形があなたらしい文章です。自分流の書き方マニュアルを作成する。魅力的な文章を書く30の方法。まとめ。その1。書きたいところから書き始める。その2。いい文章を書かなければ。と力みすぎないようにする。その3。フォントの使い方に注意する。その4。真っ白で分厚めの紙を使う。その5。1項目につき1つだけにする。その6。書くときは集中して一気に書き切ってしまう。その7。使う文字の色は3色までにする。その8。短い文章で強調させる。その9。縦書きなのか横書きなのか統一させる。その10。たくさん人生経験を積む。その11。太字はあえて使わないようにする。その12。エピソードは具体的に語る。その13。朝、冷静になっても読める文章を書く。その14。読んでもらいたい人に向けた口調で書く。その15。大切なことは、括弧で強調する。その16。口で直接言えない言葉ほど文字を使って表現してみる。その17。メールでプライベートを打ち明けてみる。その18。悪口ではなく褒める文章を書く。その19。表現方法の幅を広げてみる。その20。日頃から夢のために練習をする。その21。キャッチフレーズをつけてみる。その22。書くことで本当の自分を発見する。 その23。今までにない新しい文章を書く。その24。ふと浮かんだアイデアを大切にする。その25。文章の中で読者をワクワクさせるような工夫をする。その26。書く経験を大量にこなす。その27。文章の最後には行動につなげる一言で締めくくる。その28。読み手からの共感が得られる文章を書く。その29。説得力のある文章を目指す。その30。自分流の書き方マニュアルを作成する。